研究記事30。この記事は9月21日から27日の期間に研究します。真理に従って歩んでください。主題の聖句、私の子供たちが真理に従って歩み続けているのを聞くことほど嬉しいことはありません。ヨハネ第3、4節。54番の歌、これが道である。何を学ぶか。私たちは嘘の根源であるサタンが支配する世界で生活しています。そのため真理に従って歩むのは大変なことです。一世紀の終わり頃に生きていたクリスチャンも同じような難しさを抱えていました。エホバは使徒ヨハネを導いて3通の手紙を書かせました。一世紀のクリスチャンと今の私たちを助けるためです。これらの手紙を読むと真理に従って歩む上での障害を見分けることができます。障害をどのように克服できるかも学べます。一節の質問、ヨハネ第3、3、4節にあるように、どんなことを聞くと嬉しくなりますか。使徒ヨハネは真理を知るよう助けた人たちがエホバに仕え続けていることを聞きました。ヨハネがどれほど嬉しかったか想像できますか。でもヨハネが我が子のように見ていたその人たちは多くの問題を経験していました。それでその人たちの信仰を強めようとヨハネは奮闘していました。私たちも自分の子供や真理を知るよう助けた人たちがエホバに献身しエホバに仕え続けているのを聞くと嬉しくなります。ヨハネ第3、3、4節にはこう述べられています。兄弟たちが来てあなたが真理に従っていることを知らせてくれたとき、私はとても嬉しく思いました。確かにあなたは真理に従って歩んでいます。私の子供たちが真理に従って歩み続けているのを聞くことほど嬉しいことはありません。二節の質問。ヨハネはどんなことを願って三通の手紙を書きましたか？西暦98年。ヨハネはエフェソスかその近くに住んでいたと考えられています。パトモス島で拘束されていたヨハネは、釈放後エフェソスに移ったものと思われます。その頃、エホバの聖なる力の導きによって3通の手紙を書きました。それらの手紙には、エホバに仕え続けてきたクリスチャンたちがこれからもイエスへの信仰を保ち、真理に従って歩み続けてほしいという願いが込められています。3節の質問、この記事ではどんな点を考えますか。ヨハネは使徒の中で一番最後まで生きた人です。偽りを教える人たちが回収に悪影響を与えていることを心配していました。廃教者たちは神を知っていると唱えていましたが、エホバの教えに従っていませんでした。これからヨハネがエホバに導かれて与えたアドバイスを取り上げます。次の3つの点を考えます。真理に従って歩むために何ができますか？どんなことが障害になりますか？真理に従って歩み続けるようどのように助け合うことができますか？以下は補足情報。ヨハネの手紙が書かれた経緯。ヨハネは手紙を書いたとき、偽りを教える人たちが回収に入り込み、クリスチャンを惑わそうとしていることを心配していました。パウロもペテロも、そのような人たちが現れることを警告していました。偽りを教える人たちは、ギリシャ哲学に影響されていたのかもしれません。中には、神から特別に神秘的な知識を与えられたと言っている人もいたようです。しかし、その人たちの教えは、イエスの教えに反するもので、自己中心的であり、愛の欠けた態度を助長しました。ヨハネはその人たちを反キリストと呼んでいます。キリストに反対する教えを広める人たちのことです。記事に戻ります。真理に従って歩むために。4節の質問。ヨハネ第1、2章3から6節と、ヨハネ第2、4、6節によれば、真理に従って歩むにはどんなことが求められますか？真理に従って歩むには、聖書に記されている真理を知る必要があります。エホバの掟を守る必要もあります。ヨハネ第1、2章3から6節にはこう述べられています。 私たちがその方の掟を守り続けるなら、その方をよく知るようになったと言えます。その方をよく知るようになったと言いながら、その方の掟を守らない人は嘘つきであり、心の中に真理がありません。一方、その方の言葉を守る人は、本当に心から神を愛しています。このことにより、私たちはその方と結びついていることを示します。その方とずっと結びついているという人は、その方が歩んだ通りに歩んでいかなければなりません。ヨハネ第2、4節にはこう述べられています。私はとても嬉しく思っています。あなたの子供たちの中に、天の父から与えられた掟の通り、真理に従って歩んでいる人たちがいるからです。6節にはこうあります。愛とは、天の父の掟に従って歩んでいくことです。そして掟とは、あなたたちが初めから聞いている通り、愛を示し続けなければならないということです。イエスはエホバに従う点で完璧な手本を残しました。それで、エホバの掟を守るための大切な方法の一つは、できる限りイエスの手本に習うことです。5節の質問。私たちはどんなことを確信している必要がありますか？真理に従って歩み続けるには、エホバが真理の神であること、またエホバが聖書の中で私たちに語っている事柄は、すべて真理であることを確信している必要があります。約束されていたメシアはイエスであると確信している必要もあります。今多くの人は、イエスが神の王国の王として選ばれていることを信じていません。ヨハネは、人を欺く者が大勢現れ、エホバとイエスについての真理を固く信じていない人たちを惑わすと警告しました。ヨハネ第2、7から11節。ヨハネは、イエスがキリストであることを否定する人こそ、嘘つきではないでしょうかと書いています。ヨハネ第1、2章22節。欺かれないためには、聖書をよく学ぶしかありません。そうして初めて、エホバとイエスのことを知ることができます。そうしなければ、真理を持っていると確信することはできません。どんなことが障害になるか。6節の質問。若いクリスチャンが真理に従って歩む上でぶつかる障害に何がありますか？クリスチャンは皆、哲学などの思想に惑わされないよう用心していなければなりません。若いクリスチャンは、特にこの種の罠に警戒する必要があります。フランスの25歳の姉妹アレクシアはこう言っています。学生の時、進化論や哲学など、世の考え方から強い影響を受けました。もっともらしく聞こえたのです。でもそのうち、エホバの考えを調べずに学校で教えられる事柄を鵜呑みにしているだけだと気づきました。アレクシアは、生命、どのようにして存在するようになったか、進化か、それとも創造かの本を調べました。調べ始めて間もなく、どちらが正しいかはっきりしました。聖書に書かれていることは真実だと納得しました。聖書の基準を守るなら、幸せな気持ちになれるということもわかりました。7節の質問。どんな誘惑に抵抗しなければなりませんか？なぜですか？若い人もそうでない人も、エホバに仕えながら陰で悪いことをするという誘惑に抵抗しなければなりません。ヨハネは、真理に従って歩むことと性的に不道徳な生き方は両立し得ないと言っています。今も将来もエホバに喜ばれたいなら、いつもエホバを意識した生き方をしなければなりません。実際、密かな罪というものはありません。エホバに見えないものはないからです。8節の質問。何に影響されてはなりませんか？罪に対する世の人々の見方に影響されてはなりません。ヨハネは、自分には罪がないと言うなら、私たちは自分を欺いていると書いています。ヨハネ第1、1章8節。ヨハネの時代に廃教者たちは、故意に罪を犯しても神に受け入れてもらえると主張していました。私たちも同じような考えの人たちに囲まれて生活しています。神を信じているという人でも罪に対するエホバの見方、特に性に関する見方を受け入れていません。 エホバが罪と見ている行いを好みやライフスタイルの違いだと考えています。9節の質問。聖書の基準を守ることはどんな点で若い人のためになりますか？若い人は特に学校や仕事場で性に関する周りの人の見方を受け入れないと浮いてしまうと感じるかもしれません。アレクザンデルという兄弟はそのような経験をしました。学校の女子たちから関係を持つよう迫られることがありました。彼女を作らないようにしていたので、女子たちからはゲイだと言われていました。あなたも同じような圧力を受けていますか？そうであれば、聖書の基準を守ることで、自尊心、体と心の健康、エホバとの友情を守れるということを忘れないでください。誘惑に抵抗するたびに、正しいことをしようという決意は強まっていきます。性に関する世の歪んだ見方は悪魔サタンから来ているということも忘れないようにしましょう。世の考えに染まらないなら、邪悪なものを征服していることになります。ヨハネ第一、2章14節。9節に関する写真や挿絵。若い姉妹が学校で同性愛に同調させようとする圧力にさらされている。ある国や地域ではレインボーカラーが同性愛のシンボルになっている。後に姉妹はエホバの基準が正しいという確信を強めるために聖書や出版物を調べている。そのおかげで圧力をかけられた時にしっかり対応できている。キャプション。若い皆さん、聖書の基準が正しいという確信を強め、信じていることを説明できるようにしましょう。実節の質問。両親の咎めを感じることなくエホバに仕えるため、ヨハネ第一、1章9節のどんな勧めの通りにできますか？私たちは、罪とは何かを決める権利がエホバにあることを認めています。罪を犯さないよう最善を尽くします。もし罪を犯してしまったなら、エホバに祈って罪を告白します。ヨハネ第一、1章9節にはこう述べられています。自分の罪を告白するなら、神は信頼できる正しい方ですから、罪を許してくださり、私たちをあらゆる不正から清めてくださいます。重大な罪の場合、私たちを世話するためにエホバから任命された長老たちの助けを求めます。それでも、過去に犯した罪による罪悪感を引きずらないようにする必要があります。エホバは親切にもご自分の子を贖いの犠牲とし、罪が許されるようにしてくださったからです。罪を悔い改めたなら許すというエホバの言葉をその通りに受け入れてください。エホバは、私たちが両親の咎めを感じることなく仕えられるようにしてくださったのです。11節の質問。私たちの信仰を蝕む教えに惑わされないため、何ができますか？私たちは、廃教者の教えを退けなければなりません。悪魔サタンは、クリスチャン改宗が発足した時から、人を欺く者を使い、神に仕える人たちの心に疑念を植え付けてきました。ですから、私たちは真実と嘘を見分ける必要があります。敵対者たちは、インターネットやソーシャルメディアを使って、エホバに対する私たちの信頼や兄弟たちに対する愛を弱めようとしています。そのような情報を決して信じてはいけません。その背後にはサタンがいるのです。12節の質問。イエスと組織に対する信頼を深めるべきなのはなぜですか？信仰を弱めようとするサタンの攻撃に抵抗するため、イエスを一層信頼し、エホバがイエスに与えている役割をしっかり認める必要があります。エホバが今用いている唯一の組織を信頼する必要もあります。そのような信頼を深めるために、聖書を学ぶことを習慣にしましょう。そうすれば、信仰はしっかりと根を張った木のようになるでしょう。パウロは、コロサイのクリスチャンに宛てた手紙の中で同様の点を述べています。皆さんは、主であるキリストイエスを受け入れたのですから、キリストと結ばれて歩み続けてください。キリストに根を下ろし、自分をキリストの上に立て、揺るぎない信仰を持ちましょう。コロサイ2章6、7節。信仰を強めておけば、 サタンとサタンを支持する人たちが何をしてきても動揺しないで済みます。13節の質問、どんなことを予期すべきですか？なぜですか？私たちは世の人々に憎まれることを予期すべきです。ヨハネは全世界は邪悪なものの支配下にありますと述べています。ヨハネ第一5章19節、今の体制の終わりが近づくにつれ、サタンの怒りは激しくなります。性的不道徳や廃教者の嘘といった巧妙な攻撃を仕掛けてきます。迫害のような正面攻撃もしてきます。サタンは自分に残された時が短いことを知っているので、伝道をやめさせ信仰を弱めようとします。ですから、いくつもの国で私たちの活動が制限されたり禁止されたりしても意外ではありません。そのような中でも兄弟姉妹は忍耐し続けています。邪悪なものがどんな手を使っても信仰は揺らいでいません。真理に従って歩み続けるよう助け合う。14節の質問、真理に従って歩み続けるよう兄弟姉妹をどのように助けることができますか？兄弟姉妹が真理に従って歩み続けられるよう思いやりを示す必要があります。問題がない時だけでなく、困難な時にも愛を示し合う必要があります。あなたの周りには家族を亡くし、慰めや助けを必要とする人がいますか？兄弟姉妹の中に自然災害で被災している人がいますか？王国会館や家屋を修理する必要がありますか？兄弟姉妹を愛し思い合っていることを、言葉はもちろん行動によってもはっきり示しましょう。15節の質問、ヨハネ第一4章7、8節にあるように、私たちは何をする必要がありますか？私たちは愛情深い天の父に倣って互いに愛を示します。ヨハネ第一4章7、8節にはこう述べられています。愛する皆さん、引き続き愛し合いましょう。愛は神からのものだからです。愛する人は皆神から生まれ、神を知っています。愛さない人は神をよく知りません。神は愛だからです。愛を示す一つの大切な方法は許し合うことです。誰かに傷つけられ、その人が謝ってきたとします。その人を許し、傷つけられたことを問題にしないことによって愛を示します。アルドという兄弟は、自分の民族について尊敬していた兄弟が悪く言うのを聞いて傷つきました。その兄弟のことを嫌いにならないよう助けてくださいとエホバに何度も祈りましたと言っています。でもそれ以上のことをしました。一緒に奉仕してくれませんかとその兄弟にお願いしたのです。奉仕中に兄弟の言葉を聞いて、どんな気持ちになったかを話しました。兄弟はそれを聞いて謝ってくれました。兄弟の言葉から、兄弟がどれほど言ったことを後悔しているかが伝わってきました。それ以来、溝は埋まり、良い友になることができました。16から17節の質問。私たちはどんなことを決意していますか？ヨハネは兄弟姉妹を深く愛し、強い信仰を抱いてほしいと思っていました。そのことは、3通の手紙の中で与えたアドバイスにはっきりと示されています。ヨハネと同じような気持ちを持つ兄弟姉妹が神によって選ばれ、キリストと共に統治しているというのは本当に心強いことです。この記事で学んだ事柄を思いに留めましょう。真理に従って歩むことを決意し、生活のあらゆる面でエホバに従いましょう。聖書を学び、聖書を支えとしてください。イエスへの信仰を強め、哲学や廃教者の教えを退けましょう。陰で悪いことをし、罪を犯すという誘惑に抵抗しましょう。エホバの高い基準を守ってください。兄弟姉妹が真理に従って歩み続けるよう助けましょう。傷つけられても許し、困っている人を助けることによってそうできます。私たちは、たとえ障害にぶつかっても、真理に従って歩み続けることができるのです。どのように答えますか？真理に従って歩むために何ができますか？ どんなことが障害になりますか？真理に従って歩み続けるよう、兄弟姉妹をどのように助けることができますか？49番の歌、日々エホバに喜んでいただく。記事の終わり。